2023年5月27日土曜日、時刻は午前8時53分を過ぎたところです。で、大阪はまずまず晴れてますけれども、雲がね、全体的に多いですね。まあ昨日もここのところ予報士の人がとにかく今日と明日、まあまずは晴れますけれども、これをとにかく大事にしてくださいと、ひょっとすると来週梅雨入りするかもしれませんと、近畿も。いやー、なんかという感じですね。確かちょっと今年遅いって言ってたんじゃなかったっけと思いましたが、今日まあ晴れるって言ってもどちらかというと曇りがち、明日もそうじゃないかなと思いますけれども、いやー、洗濯がね、もうここぞとばかりしとかないといけないなと思いつつ、今日はちょっと来客もあるし、やることもあるので出てきましたけれども、まあとにかく日々いろんなことがあって、もちろん世の中もいろんなことがあって、まあ個人的にもいろんなことがあってというよりも、まあいろんな、まあ、光景をに毎日ね変化があるわけですから、でそういうものにそこを接しながらこういろいろ考えさせられることが多々あるわけですけど、まあまず世の中のことで言えば、まあ、今回の立てこもりですよね。あんなに若いとは思わなかったですね。でちょっと理由が分かってきましたけれども、大学時代にいじめられて、こう人間関係が、まあ、怖くなったっていうか、うまく取れなくなったとかっていうふうなことを言ってるようですけれども、ということを思いますね。これはなかなか、まあ、語ることは難しいんですけれども、まあ私自身はやっぱりまあ問題意識というか、もう少しこうならないかなと思うことがあるんですよね。やっぱりコミュニケーションなんですよね、日本の。まあ、たまたま別なちょっと仕事のことで、その、まあ、信頼、人間関係のその信頼関係についてちょっとこう考えることがあって、で、まあ、信頼関係といえば山岸俊夫先生も亡くなられたんですけれども、信頼の構造という本があるんですよね。でこれで日経の賞を取られてるんですけど、ずいぶん前に。でその本を、まあ、多分取られてからしばらく経った頃に、1998年の日経のその賞で取られてるので、多分その1年後かそれぐらいじゃないかなと思うんですけれども、すごくうなずけるところがあったんですよね。でその中でもいろんなことを明らかにされてるんですけれども、日本人は世界でも類を見ないほど、まあ人間関係においても、要するにそのリスクを取らない、まあ人間関係だけではなくってリスク回避傾向がデータ、世界価値観調査っていうのがあるらしいんですけど、その調査で分かったのは、やっぱりリスクを取らないというのが日本は世界一位なんですよね。でそれは多分人間関係においても、まあ多分ね、ああなんか分かるわというか思われると思うんですけど、まあ私なんか思いましたね。やっぱね、なんでかなと、まあ私自身は日本で生まれて育ってるんですけれども、やはり日本人ではないですもんね。家庭の中での、まあ、習慣風習っていうのは、その外国人として住みながら、まあ、ネイティブはもう日本語、ネイティブの言語は日本語だしなんですけれども、やっぱりここに歴史はないですからね、まあ、家系がね、このなんかですから、そういった意味ではその 目に見える文化的なものはよく理解してるけれども、目に見えないものはやっぱりあまり理解というよりも知識としては知ってるけれども、感覚としては知らないという。ですから時々お話しているように、世間、多分日本の人が言う世間にとかっていう時の、その世間という言葉は知ってるけれども、感覚はやっぱ私じゃないですからね。世間って言った場合は、世間というのは多分感覚的に分かってないと思いますね。まあ、自分の生活の中のフィールドの中での、まあ、友人知人とか、なんかこうそういうコミュニティということの意識はありますけれども、世間っていう多分感覚は多分知らないと思いますね。ですから、そういった意味でやっぱコミュニケーションの取り方がやっぱり違うんだと思うんですよね。やっぱり違うってだと思うんですよね、じゃなくって、まあ、違うということが独立して本当に分かってきたと、なぜそれまで分からなかったのかなと思うぐらい少し分かってきたわけですけれども、もうその山口先生が明らかにされたリスク回避っていうのが、多分それが、まあ、ひいてはいじめになったりとか、何かその人間関係のトラブル、まあ、いつかもお話したように、だから私は人間関係のトラブルってあんまり経験がないんですよね。ですから、こちらの考えてることは言うし、相手の考えが違うと思ったら言うから、で、相手も言ってるとこちらは思ってるから、言わないということはそれで OK なんだろうなと、こうその程度しか思ってないので、で、多分相手が言ってなくて、この人違うわと思ったら相手が去っていってるんですよね。こちらはその自分自身の、まあ、基本的な価値観というのは明らかにしてるので、それが嫌と思う人はもう去っていくと。ということだと思うんですよね。だからそんなに人間関係でトラブルっていうものはあんまり経験してない。で、やっぱり例えば、まあ、少々の悪口みたいなものはあんまりどうって考えてないんですよ、私は。 あの人ようしゃべるなとか、あの人なんかもうちょっとね、いろいろこう身体的なことも含めてなんかありますよね。まあ、その程度のことは別にどうでもいいんちゃうかなみたいな思って、そうではなくって、まさにその人権、その人のこう精神を侵すようなこととか、それに当たるようなことは絶対そのままにしませんから、私は。 ですから、それははっきり言いますね。はっきり言います、それは。ですから、向こう多分そういうふうな経験はない人の方が多いかもしれないですね。逆に、ですからそこではっきりさせて、何が良くて悪いかって私が思ってるかっていうのをはっきりさせるので、そこで逆に、あ、この人はそういう人なんやというふうにして、むしろ相手の方がよく分かって、それが少しずつ信頼関係になるということがあるんですよね。ですから、山口先生が言われてることはすごくよく分かるんですね。リスク回避をしてしまうと、やっぱりその本当にその人のこう精神性というか価値観というか、そういうところまで、まあ、そうじゃなくっても割とね、あんまりこう立ち入らないようにするっていうのが日本の生活文化みたいなところがありますから、ですからそれを超えていかないと多分信頼関係にはならないはずなんですよね。ですから、まあそんなことを、まあ、今回のちょっとこう話が飛んでるかもわかんないけれども、まあ、今回の立てこもりのものでも思いましたし、まあ、この間の猿之助さんのこともそうですし、で、まあ、個人的なことでも、なんていうんですかね、本当にこう、まあ、コミュニケーション、まあ、ものすごく久しぶりに会って、別にごく親しくはないわけだけれども、なんかこうね、こちらから声をかけて挨拶した時に、普通だったらね、久々に「ああ」とかって言って なんかまあその人が座ってたとしたら立ち上がって「ああ」とかって言って顔を見合わせて挨拶するもんじゃないかなと思うんですけど、なんかそうやったままはーっと横向いてね「いやーなんかいい年齢の人がそんなんでいいかな」とちょっと思ったりね。でまあ総じてあれですね、なんかこう年を重ねた男性はやっぱ自分から挨拶することはできないかな、もうそういう習慣がないんでしょうかね。なんかちょっとそういうことを思いましたね。それが私にとって不快とかっていうことよりも、まあ一瞬ちょっとね、ええー、のにっていうふうなことを思いますけれども、そんなことよりも、まあ、なんでそうなるかなみたいなことをちょっと思ったりとかしてね。まあしかし個人的には本当にその日本のやっぱコミュニケーションの取り方は本当に真剣にもっと考えてるんだけれども、これ考えてねえ、もっとコミュニケーションを豊かに密にとか言ったところで、それをどう実践するかっていう、言うは易し行うは難しなんですよね、まさに。ですから本当にでもまずは知識として知って、それがそのコミュニケーションの程度によってもうひいてはトラブル、まあ、大きく言えばまあ戦争ということにもなりかねないんであって、ですからいや本当にもっとね、なんとかしないといけないと思いますが、もうそれは思って久しいんですよね、まあ、正直なところはもう独立してから、そうやったんかと思うことが多々ありましたから。ですからその自分にできることですから、もうそれはとにかくそうじゃないかということと、自分の生活のフィールドの中でその自分からは些細なことはいいんですけれども、本当にその人の価値観とか精神性にあたるようなものはなんかちょっとこうね、一面だけでじゃなくて、あちょっとと思ったら割とちょっとこうね問い直すというか、あまり深掘りしすぎるとダメだし、ですから普通の会話の中でその対話っていうか、対話ですよね、対話をしていく、なんかテレビの話するとかではなくて、なんかお互いのこう対話というものをやっぱり大事にしていくと、まあそこをなんか自分にできることをやっぱりもう粛々とやっていくと、まあ独立してしばらくしてそういうことが分かった時に、なんかこうもうちょっとよね、もうちょっとなんか必死にこう言ってましたけれども、まあ、それでどうもなるもんでもないなと、まあ、自分の身の程も、ね、力の限りも分かってますから。ですからただもう自分の生活圏の中でその自分のできることをやると、言っていくと、なんかもう嫌がられても言っていくと、と思われても言っていくとでやっていくと、実践していくということしかないなというふうなことを思う、また今日この頃でございますがまあそういうことも含めて、このある観察もこれはもうちゃんとね読んでいきたいなと思います。で7のちょっとね今日長くなりますが、録音が長くなりますが、7日露戦争がなかったらということで、世界のその当時の状況とかがまた話されてるわけですけれども、で前回は当時の国の状況は6つあったなとかっていうふうなことが書かれてましたね。で徳川幕府がもしフランスを頼ったとしたら云々ということがありました。エジプトみたいになったかもしれないということですね。で続けて、こうなっております。前回の最後のところだけちょっと読みましょうかね。前回の最後のところは、当時の帝国主義国は法外に金を取り立て払えないと軍を差し向けて領土を奪い、独立を脅かすのが常であった。で 継いでこうなっております。エジプトについて、エジプトについで日本、エチオピア、タイが近代化に進む。アジア、アフリカで曲がりなりに独立を全うし得たのは、中国を別にすればこの3カ国だけである。いずれも不平等条約に悩みながら近代化の過程で近隣に出兵している。エジプトはスーダン、パレスティナ、日本は台湾、朝鮮半島、エチオピアはエリトリア、タイはカンボジアなどである。この現象は並列的に考察する必要がある。軍人に近代軍を使わせてみたかったのか、軍人に近代軍、軍隊の軍、軍人に近代軍を使わせてみたかったのか、政治家が生命線理論を考えつつ古い歴史や怨念を持ち出して民衆を煽ったのか、その裏に指導にあたって外国武官あるいは武器商人の思惑があったのか、いずれにせよこの時期の非西欧近代国家はそのモデルに倣って小帝国主義の実践を試みているということがあるまいか。同時期、惨微な戦争が独立してほどない中南米国家同士に頻発していたことも考えてみる必要があるだろう。日本には大正時代まで陰に陽に小日本主義と大日本主義との対立があって、最後の小日本主義者は最後の小日本主義者は石橋湛山である。おそらく日本はジャンル3の要素と6の要素があって、ジャンル3、前回のところのジャンル3、統一を目指す小国家群地域で、ジャンル6というのは西欧に習い近代国家を整備しつつある辺境国家ということですね。その日本はジャンル3の要素と6の要素があって、両者の間を揺れてきたのであろう。幕末の英米が南北戦争、クリミア戦争、インド兵大反乱などで忙しかったために、幸運にも植民地化を免れた面がある日本はドイツ、イタリアと並んでほぼ同時に民族国家として再生した。また日本は産業革命に成功した点で他の小近代化国家群と区別されるということですね。ここまでにしておきましょうかね。ちょっと最後の部分をもう一度読みますと、幕末の英米が 南北戦争、クリミア戦争、インド兵大反乱などで忙しかったために、幸運にも植民地化を免れた面がある日本では、ドイツ、イタリアと並んでほぼ同時に民族国家として再生した。また日本は産業革命に成功した点で、他の小近代化国家群と区別されるということです。ここまでにして7の3にいたしましょうかね。あと7の4、5ぐらいになろうかと思います。といったところで、日露戦争がなかったならという、その3といたします。以上です。